本田圭佑 Now Voice。
日本の皆さんこんばんは、本田圭佑です。本田圭佑 Now Voice、 今日もこの方に手伝っていただきます。
こんばんは、日本放送アナウンサー東島恵里です。さあ本田さん、日本はですね、まあ、11月も終わりということで、はい、まあ、もちろんかなり寒くなってきていますし、はい、だんだんイルミネーションが、まあ、例年と比べると今年少ないですけど、うん、クリスマス、はい、年末年始の気配をね感じ始めましたよ。
おー、いいですね。こっちはね、あのちょうど夏なので、オーストラリアで僕生活していて、今回南半球で、クリスマスを過ごすことになるというのは2回目になるんですけど、
はい、
もう違和感でしかないですね。夏のクリスマスというのは
そうでしょうね、こう体に染みついたものっていうのがありますからね。
いやいやいや、あのオーストラリアの時はね、あのサンタクロースの格好をして、はい、あのメルボルンというオーストラリアの都市の、あの街をですね、歩き回ったんですよ。
本田さんが、
そうです。そうなんですよ。子供にめちゃくちゃ、喜ばれて。
そうでしょう。
いや、僕って分かってないんですよ。サンタクロースって思ってるんですよ、僕のこと。
サンタクロースはヒーローですから。
いやいや、もう本当にサンタクロースってすげえなって思ったのが、初めての僕の南半球でのクリスマスだった。今回どうしようかなと思ってね。
そうですよね。半袖だったんですか、サンタクロース。
いやいやいや、あのサンタクロースの格好なんで、もうブラセボびしょびしょでした。
そこはあのサンタさんのイメージ通りに、
はい、テーマパークのぬいぐるみ着てる人の辛さ分かります
なるほど。そうでしたか。本田さん、今ですね、画面越しにお話をこのラジオ収録してるんですけれども、日焼けされてます、
はいはい、いや、そうなんですよ。めちゃくちゃ日焼けしててですね、今日も焼けて、やっぱこっちはもう暑くてですね、痛いですね。
季節の差をね、感じながらですけれども、今日も東京とブラジルとリモートでつなぎながらお送りしていきます。うん、メッセージ、nv@1242.com までお寄せください。このタイトルにもなっています Now Voice は、世の中に強い影響力を持つアスリートをはじめとした各界のトップランナーの声が聞き放題になる定額制のプレミアム音声サービスです。ラジオと合わせてチェックしてみてください。本田圭佑 Now Voice、 今夜も9時までお付き合いください。
本田圭佑 Now Voice。
本田圭佑 Now Voice、 今夜もこちらからお届けします。本田圭佑 Now Topics。 今日本や世界で話題になっていることを本田さんに伺うというコーナーです。今夜はまずこちらの話題です。鬼滅の刃マンチョコにプレイステーション5高額転売問題再燃。鬼滅の刃とビックリマンチョコが初コラボした鬼滅の刃マンチョコが発売と同時にすぐ売り切れとなった挙句、レアシール4枚セットがフリマアプリで50万円で出品されているなど、高額転売が相次いでいることが報じられています。また12日には家庭用ゲーム機プレイステーション5も発売されましたが、こちらも抽選予約時争奪戦が勃発し、その後高額でフリマサイトに出品されるなど転売のターゲットに。コロナ禍で起きたマスクや消毒液に続き、高額転売問題が再燃しています。いかがでしょうか。
高額転売ね、難しいですね。これもこの問題はね。
はい。
多分この話を、この高額転売の話を、するときのポイントは、その、一時売買っていうんですか？
はい。
そこの、売ってる人たちの価格設定の思いが、こう、踏みにじられることを、 がポイントなんですよ、多分。買えない人でもめちゃめちゃ欲しい人に向けて、この価格設定っていう絶妙な設定を多分、経営としてやってんですよね。
はい。
で、それを、まあ、いわゆる、言ってしまえば投機家みたいな人ですよね。僕はこの人たちを投資家とは呼ばないんですけど、一瞬で短期的に売買してしまう人。欲しくないんだけど、割安でとにかく値段が低いものを大量に買ったりして、
はい。
欲しい人に、まあ、高額で売りつける。これはまあ、なかなか、深刻な問題で、何かしらかの、まあ、法整備は必要でしょうね。
この視点によっても変わってきますよね。転売する人が悪いのか、買う人が悪いのか、売るお店にルールがないのが問題なのかとか、いろんな視点で議論されることってありますよね。
止めるのはめっちゃ難しいですけど、まあ、買って高額で売りつけるっていうことに若干の制限をかけるっていうことぐらいしかできないんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね。この取り締まりのルールっていうのはですね、基準だとか、世界で見るとどうなんでしょう。本田さんが生活の範囲で感じられたことで構わないんですけれども。
似たような感じで、フリマは多分、僕、フリマサービス使わないんで分かんないんですけど、多分世界でも流行ってるんで、似たような問題起きてるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、そこに明確な基準が何か、まあ、罰則なり何なり罰金なりっていうのがこれからできていくのかどうかっていうのも、ね、議論の焦点ですけどね。
まあまあ、資本主義の、もうマクロで見る資本主義の観点に立って言えば、もう仕方ないことなんですよね。買いたい人はもうそれでしか買え、もうそれで、いいねで買うしかないですよね。
そうですね。という考え方もありますけどもね、スポーツの世界でも、チケットがそうやって高額で取引されることっていうのも、耳にすることありますし、あと、サインとか、高値でっていうの、本田さんはそういう嫌な思いしたことないですか？
いやいや、ありますよ。だってこれもしかしたら売られんちゃうかなって思ってサイン書いてること多いです、ね。
あ、もう書いてるときに。はあ。
はい。なんとなく、そういうものを専門にしてる追っかけみたいな人がいるわけですよ。
はあ。
はい。なので、そういう人って別に僕だけのファンじゃなくて、そういうサッカープレイヤー、大体平均みんな追いかけてるんですよ。だから大体、まあ、そういう人ってね、服装とか見た目で大体わかるんですよ。
どんな特徴があるんでしょう？なんとなくでしょう
か、ね、いや、まあだから、なんか、なんて言うんですかね。まあ、ちょっと普通のサッカーのファンとはだから違って、なんて言うんですか、なんかいろんなものをコレクターとして、活動してんのかなみたいな、なんていうんですかね。
ユニフォームは着てるんです
ね。ちょっと説明しづらい。
ね、
ユニフォーム着てたりする人もいるし、まあ、いない人もいるし。
あ、そうなんですね。でもやっぱり分かるものですね、その。
雰囲気はね、分かんないです。僕がもしかしたら、そうだって思ってる勘違いかもしれないし。
でも確かに本田さんにサインをもらう時の熱量っていうのは本物のファンと例えば転売屋、本当に転売屋だったとしたらその人とって、まあ、違ってくるはずですよね。
はい。でも転売屋は言ったらビジネスなので、
はい、
もうそれ僕からサインをもらうための術をもう全て徹底するわけですよ。
そうか、仕事として。
そうです。営業なんでめちゃめちゃ丁寧やし、
は
あ、はい、めちゃめちゃ感謝を伝えながらもらえることに対しても、もうめちゃめちゃこうアプローチもう必死にしてきますし。
そうでしょうね。
はいはい。で、僕がいかにこうサインをしたくなるかっていうふうに頑張ったようです。でも僕はもうそれには騙されないんですけど、でももうね、一緒にまあファン A さん、ファン B さんがいて、ファン A さんがそうやからって言ってしないわけにもいかないんで。
そうですよね。
はい。まあ、もう売られるかもしれないなと思って知ってますよね。
逆にその断る理由を作らないあたりがビジネスマンとして、成り立ってしまってるとこなんでしょうかね。嫌だけど。
まあ、市場、 市場ですよね。
そうですね。
はい。僕が、遠回しに雇用を生み出してるってことですよ。
そうなるのか。そうですね。ただそのサインをですよ、実際にどんな形でか手にして喜ぶっていう方も存在するわけなのが、また考え出すとループにはまりますね。
うん、だから欲しい人がいるんですから、まあ、仕方ない原理ですよね。
なるほど。
ま
あ、このあたりが日本でも最近ニュースとなってこう顕著に出てきていますので、今後どう整備されていくのかっていうのが話し合われるというところですね。
はい、なるほど。
さあ、今後も引き続きナウトピックスお届けしていきます。この後は皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。
本田圭佑ナウボイス。本田圭佑ナウボイス。
お送りしています本田圭佑ナウボイス。今週も本田さんの余白部分も知ってもらうべく、本田さんのイメージいただいたものをご紹介していきますね。今日まずはこちらです。ジャーンパネイラさん、48歳の男性からいただきました。本田さんは謎々が得意そうですが、いかがでしょうか。答えがわからなくても自分で思いつくまで考えるタイプではないかと思っています。以下謎々です。泳ぐのが得意な虎は？ということですよ。真剣に考えてらっしゃる。
いやいや、これもうこの、収録最後まで使い切っちゃうやつですよ。イメージはだからこう負けず嫌い発揮して考えるっていうのはまさにそうなんで、
ええ、
でもこうそこにもう途中でこうハッとするわけですよ。これハマったらあかんやつやと、
はい、
分かるようになるまで考えてしまうんで、逆にもういいやって諦めろって自分に言い聞かせるやつですね。
だから先ほどの間がこうハッとされるまでの時間だったのかもしれないですね。
でも泳ぐのが得意な虎ですよね。
はい。
これってなんかもうあれですか、例えば分かんないですけどシャチとかの話。
正解です。魚、あ、まあ、
単純に漢字の話ですね。
そうです、うん、この方の思う正解はシャチでした。
はいはいはいはい、
よかった、
はい、
これ収録最後まで言
わ
なくて。
いやいや本当僕も焦ってた、ほんま。
正解をありがとうございます。
はい、僕ちなみに謎々は得意じゃないです、
うん、あ、そうですか。
うん、すごい苦手。
それは子供の頃からですか？
うん、なんか頭硬いんでしょうね。なかなかね、柔らかく考えれなくてね。大体みんなでやったらね、やっぱ僕よりも優秀な謎々を解ける人が、大体どのグループでやっても一人か二人周りにいるようなイメージで今まで生きてきましたけどね。
へー。じゃあ、このイメージは得意ではないということですね。
そうですね。波ぐらいかなと勝手に思ってます。
考えるタイプなので半分正解半分不正解というイメージでしたね。
はい、
はい、では続いて、秋田県にお住まいのルカリオさんです。何でも興味のある本田さんなので、何の因果か5年後ぐらいにフラワーアレンジメントとかまでやって、この花の花言葉知ってます？と歴史を紐解いて解説してくれそう。
フラワーアレンジメントっていうのは何なんですか？その職業としてあるんですか？
ありますね。あとは趣味の世界でもありますけれども、資格を持っていらっしゃらない方でも、こう、お花を、まあ、生け花の、こう、洋風みたいなものですかね。
へぇ。
それが時に花瓶だったり、お箱だったりするんですけど。
はあ、じゃあそういうものをいろいろ綺麗にデコレートしたい人に、
はい、
アドバイスとかなんか実際にやってみせるような、はい、なんか職業みたいな感じなんですかね。
そうですね。はい。
すごいな、初めて聞いた僕。
この方のイメージ、ね、フラワーアレンジメント。はい。5年後ぐらいにやってらっしゃるという想定ですけど。
いやいや、まあ先のことは誰にもわからないんでね、
はい、
ただ一言だけ言えるのは、今の時点で思うのは、まずやることはないだろう。
あれないですか？これを機にというのはないですか？
いやー、それはね、 そういう人は得意な人に任せましょう。
得意分野というのがありますからね。
はい、向き不向きがありますから。
花言葉って気にされたことありますか、本田さん。例えば奥様へのお花のプレゼントとか。
全然ないですよ。僕、なんて言うんですか、こう、おまじないみたいな。
はい。
とか、あとは、なんですか、
風水とか。
風水、風水、はい。
うん。
全く僕信じないんですよ。
言い切りましたね、
僕の家族も割と風水とかに影響を受けてる人もいるんですけど、僕はもうその家族もなんかしょうもないことやってるなと思ったりとかしちゃってるんで。
はっきりしてますね。あとは、例えば昔からの言い伝えとか迷信とかジンクスってどうですか？
論理的なものしか基本的に信じないんで、理屈が通らないと全くもう全然どうでもいいですね。そうなんですよ。だからそうなんですよ。そういう意味ではね、なんかそういう人、信じてる人とあんまり僕を結びつけない方がいいかもしれない。
昔おばあちゃんとかおじいちゃんに言われませんでしたか？雷が鳴ると雷様におへそ取られるとか。
そうそう、それとか、あとは何ですか、口笛を吹いたら蛇とかね。
はいはい、ありますよね。
うん。もう来た試しがないんで。
本田さんのデータに基づいて、それはないと。
うん。あと国によってはね、口笛吹いてお金がなくなっていくとかいう国があって。ちょっと、うる覚えなんですけど、ロシアやったんちゃうかな、ちょっと忘れましたね。
それも、ないですか、
全く信じないです。
そうですか。
何言ってんのって突っ込みながらも、口笛吹く、もう逆にもう倍ぐらいの音で吹き回ってました。
そうですか。あとは、本田さんはどうなんでしょう。困った時の神頼みっていう言葉もあるぐらいですけれども、例えば、もう最後このゴールをっていう時に、神頼みをするような何かにすがるような瞬間っていうのは、本田さんにはないんですか？
無意識にやってんのってあれ何なんですか？やってますよね、僕もね。
お願いっていう気持ち。
なんかお願いっていう気持ち、あれ何なんですかね。でも別にあれを神にお願いしてるわけじゃないのは間違いないです。
なるほど。
なんか、僕の中では、例えば墓参りとかも一つの、まああれは宗教だし、
はい。
それをね、神様も、じゃあ先祖も別に似たような扱いだと思うんですね。例えばもう、今この世にいない人を、ね、こう、なんていうんですかね、存在を信じて感謝したりとかしてるわけじゃないですか。はい、うん。で、それはだから、そういう意味では先祖に感謝するっていうことはし続けてるので、なんか一定のなんかミックスですよね。そう言われるとロジカルじゃないし、先祖はこの世に今ここの世の中に住んでないわけなんで、まあ、そういうなんかちょっとめんどくさい感じのやつです。こういうことに関しては。
でもお願いって思う瞬間っていうのはあるんですもんね。不思議ですね。
いやー、人間ってありますね。あるある。
それはやっぱりほとんど試合の場面ですか？日常生活でお願いって思うことってなかなかないですかね。
あるんですよ。めちゃくちゃね、お腹が痛くてね。
はい。
例えばもう、ちょっと病気してて、例えば上からも下からも、例えばダラ漏れでね、トイレに例えば閉じこもってる時とかあるじゃないですか。
はい。はい、
なぜ、それでもお腹が痛すぎて、下痢でもうトイレに閉じこもってる時とかってね、はい、なんかね、ほんま、なんか、頼むっていう、なるんですよ。ほんまごめんって、俺のもしかしたら日頃の行いが悪いかもしれん、これは。なんか、これはね、お願いしてますね、なんか何かにね。
本田さんもやっぱりよかった、同じ人間でした。
うん。
そういう時はイメージトレーニング役に立たないですかね。
いやー、もうね、ほんと、あの時だけは何を頼りになんないですね。
お願い、なんとかって。
うん。 人間の体の脆さをもうしみじみ感じる瞬間ですよね。
そうですね、うん、なるほど、そういう瞬間はありはするということですね、うん、あ、本田さん、あの口笛を吹くとお金がなくなるというさっきおっしゃっていたロシアでした。合っていました。
おら、合ってた、言われたんですよ。
はい、うん、まあ、世界回ってらっしゃるので、こういうこう面白豆知識っていうのもぜひこの番組でもいろいろ教えてくださいね、各国の、
うんうん、
はい、引き続き本田さんのイメージ、何々してそうという勝手なイメージから本田さんがしてそうな会話まで何でも OK です。 nv@1242.com までお寄せください。この後もまだまだ続きます。
本田圭佑 Now Voice, Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。
時刻は夜8時になりました。改めまして本田圭佑です。
日本放送アナウンサー東島恵里です。さて、毎回8時の冒頭は本田選手からのリクエスト曲でスタートしていますが、今日は何をおかけしましょうか。
ですね、毎回僕が好きな曲を言わせてもらってるんですけど、はい、今回も自分が気に入っている、ミーシャさんの、
はい、
Everything という曲で、ぜひ、まあ、冬でもうまさにそういう時期にもなってきてるので、はい、皆さんに聴いてもらいたいなと思います、
はい、ではお送りしましょう。ミーシャ Everything。
本田圭佑 Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。 この時間は本田さんへの質問メールをご紹介します。宮城県仙台市青葉区にお住まいの陽子さんです。あまり面白い質問が浮かばなかったのでベタですが、実はあまり聞かれなさそうな質問をさせてくださいということです、うん、本田さんが秋の味覚で好きなのは何ですか。秋の魚介類、栗、かぼちゃ、お芋など何でもいいですということですよ。
なんすかね、いや、そう言われるとね、その日本を離れてからもう13年経つんですよね。
そうですよね。
で、秋の時期に日本にいたことがないんです、基本的に。
そうか、そうですね。そうなりますね、リーグで。
そうなんですよ。大体日本にいる時期が、シーズンが終わって6月とか、で、もしくは、クリスマス休暇の1週間なので、年末年始に1週間日本にいるとかっていう感じなんですね。だから正直ね、それなんか秋の味覚とはって言われてね、もう子供の頃にしかいてなかったんで、なんか大人のこだわりみたいなのなんかないんですよ。
なるほど。でもそれが本田さんならではの答えかもしれないですね。
そうなんですよ。そうなっちゃいますよね、うん、ただ食べれば確かに、あ、秋っぽいなっていうのはあるんかもしれなくて、そうっすね。なんすかね、サンマとか。
あ、はい、サンマね、値段が高騰してまして、1尾1000いくらっていうサンマもこの秋あったんですよ。
今まさに、じゃあ、そうまさにもう真っ最中なんですね。
そうなんですよ。なかなか庶民に手が出ないものになってしまいました。
なんかこんな話したら食べたくなってくるんですよね。
そうですね、口がそうなりますよね。あと栗、かぼちゃ、芋、よくね、秋って芋、栗、かぼちゃって言いますけれども、お好きですか。
あ、でも全然そういうイメージ、あ、好きなんですけど、だからそれが秋っていうイメージが全然ないですね。
そうなんですね。
うん、そうなんですよ。
確かにこう冬と夏っていうのははっきりしてますけれども、どの国も秋を楽しむ文化って、
うん、
独特なんですかね。よく金木犀の香りがしてちょっとキュンとしたりだとか、
はいはいはい、はいはいはい。
そういう感性。
いや、そうですね。僕は子供時代しか、だから言ったら、ほぼほぼ秋の思い出がなくて、運動会とかね。
あ、そうですね。 この時期ですね。
こういうとこ、うん、秋は運動会っていう感じが強い。
ああ、そのピュアな時の思い出のまま本田さんいらっしゃるんですね、秋。
いやいやいや、もう、赤白帽、ね、かぶって運動会出てましたから。
はい、騎馬戦とかやってましたか？
いやいや、やりましたし、もう、ウルトラマンみたいに帽子を曲げてね、あるあるなんですけどね。
みんな通るやつですね、あれ。
そう、いまだに覚えてるのはね、その運動会の日にね、運動会の日だけめっちゃ朝早く起きちゃうんですよ。
それは楽しみでですか？
いやいや、もうワクワクしてて、ワクワクと緊張？やっぱ徒競走があったんで、
はい、
それで勝てるのかどうかっていう不安とね。
でも運動神経抜群の男の子たちは花形じゃないですか、運動会で。
はいはい。
かなり目立ったんじゃないですか、本田さん。
そう、だからそれがいわゆる自分のこう満足するパフォーマンスを出せるかどうかっていう緊張感はやっぱあるわけです
よ。素晴らしい。もう運動会の頃
みんなの期待って、そう、みんなの期待をね、こうプレッシャーとして感じてるので、その期待に応えられるのかという、これはもうサッカーやってても運動会やってても一緒ですよ。
はあ、素晴らしい。当時から本田さんですね。完成された本田さんですね。一等賞でしたか？
いや、一等賞も僕は大体一等賞になってましたね。
いい思い出ですね。じゃあ、でも最近の運動会ってよく組体操が危ないからっていう理由でなくなるところが多かったり、あと徒競走もみんなでゴールするっていう徒競走が増えたりしてるじゃないですか。これってどうなんでしょうかね。
いやー、よくないですね。競争をするエリアと競争をさせないエリアっていうのをちゃんと区別した方がいいくて、運動会っていうのは競争するものですから、
はい、
運動会で競争をなくすとはなく何事やって話なんで、はい、それなんやったら、何やったら運動会に参加したくない人はしなくていい権利を与えたり、
希望制にしてしまえば、
とそうそう、徒競走っていうのは勝ち負けを決めるものなんで、別にそれに勝ち負けを決めたくない人は運動会に参加しなければいいです。そこにこうルールを引いてあげればいい。
なるほど。それだったらね、どうしても嫌な子も嫌な気持ちならずに、
そうそう、全員参加する必要ないです、別に。
はあ、なるほど。運動会に関してはやっぱり深いアドバイスをいただけて、陽子さん、面白くない質問なんておっしゃらないでください。いいお話を引き出してくださいました。ありがとうございました。ではこちらいかがでしょうか。ヘンクタッカーさんからいただきました。本田さんは空き時間にゲームをするとのことでしたが、サッカーゲームをプレイすることはありますか？またサッカーゲームでのご自身の能力に不満はありますか？ということです。
あのね、最近はないんですけど、昔はそのプレイステーションでウィニングイレブンとかやってました。はい、
え、そうなんですね。
もうどのぐらいかな、もうでも10年前とか、
全く違うスキルですよね。
いや、まあでもね、なんていうんですか、手の動きっていうのは、子供の頃からゲームやってたんで慣れてるんですよ。で、その手の動きさえマスターすることできれば、サッカーの価値観って、サッカーゲームも、実際のサッカーも一緒なので、だからやっぱサッカー選手は多分ね、割とサッカーゲーム上手いんですよ。
あ、そうなんですね。それをこう、
もちろんゲーマーの人には勝てないんですけど、
はい。
はい、
一度皆さんでチャレンジしていただきたいですけどね。本田さんはご自身を使われますか、ゲームの時は。
ああ、使ってましたね、昔。
へ
ー、能力のね、あれはまさにおっしゃられる通りで、能力に不満で何回もゲームメーカーに電話かけたろうかなと思ったことがありましたけど、ね、おかしいと、ちゃんと試合毎試合見に来いと。
そうですね、正しく、はい
はい、ちょっとリスペクトにかけると。
本田さんしか言えないですね。そうそう、ご本人だからこそですけどね。遠くからその光景も見てみたいです。 では続いてこちら行きますね。大分県のタグちゃんからいただきました。私は会った人の名前と顔を忘れちゃいがちです。本田さんはご自身で暗記力自信ないとおっしゃっていましたが、人の名前と顔ちゃんと覚えられる方ですか、ということです。
名前はね、僕も覚えられないんです。でも顔はね、割と覚える方だって、思ってます。
うん。
うん。でも、この人会ったことあるなって思いながら、でも名前は全然出てこない。
記憶のどこかに。でもそういう時、
いやいや、
うん、本田さんはごまかしたりしなさそうなイメージもありますが、どうですか？
場合によります。
あ、と来た場合による。
はい。はい、場合によっては、これは嘘ついた方が傷つけへんなっていう時もあります。
あ、親近感が湧きます、本田さん。本田さんもあるんですね、そういうこと。
あります、あります、あります。
ええ。
でも、もう、これは、関係値の深さやと思ってます。
はい。
その人と多分この後も会い続けて話さなあかんっていう時は、もうそこで傷つけるから嘘ついてた方が、傷つけんくていいなって思う場面も、
はい、
後々絶対にまたそれわからんじゃないですか。
ええー。
そうなったらもう最初の段階で、すいません、どっかで会ってましたよね。すいません、名前が覚え出せなくてみたいな。ごめんなさい、僕暗記力がもうほんま病的でみたいな感じで。でも多分この人とはもう多分これ本当にここだけやなっていう場面もやっぱあると思うんですね、
はい、
場面によっては、
はい、
でそれでまあ何て言うんですか、嘘っていうか、まあその知ったかぶりしてた方が、うん、その場面はその人にとってもいい、本田圭佑が俺のことを覚えてたと、
はい、
で喜んでもらえるんだったらそれはそれでいいじゃないですか。
はい、嬉しいでしょう、それも
ね。なあ、はい、あーみたいな感じで、うっせーこんにちはみたいな、なんかあ、お久しぶりですみたいな、
はい、
いやいや、でも会ったことは分かってるんですよ、顔は分かってるから、
はい、
名前が分からないんですよ。
はい、あります、あります。
そんな感じで言ってたら、名前をなんかその自分から言ってくれへんかなっていうようなのをちょっと期待してます。
はい、はい、探ることありますよね、もう一ヒントぐらい。そうですね、
はい、普通の男性ですよ、僕も。
いやー、ちょっとほっとします。特にでも出会っていらっしゃる数っていうのが、まあ国籍も問わずですけれども、たくさんいらっしゃると思うのでね。
なんかそう、一回の例えば、じゃあなんかわかんないですけど、
はい、
撮影の現場とか行ったら、
はい、
まあ広告代理店の人から、
はい、
まあ、クライアントまで、
はい、
で、制作会社の人まで、
ね、
もう、誰が誰やねんっていうぐらい人がいるわけですよ。
はい。
じゃあ、たまにこう、以前も何々の時みたいな感じで、何々の撮影の時みたいな感じになるじゃないですか。
はい、なりますね。
いやいや、もう僕からしたらもうぐるんぐるん、どれのことみたいな感じなんです
よ。いろんなことが走馬灯のように。
いやいや。いやいや、あの時のってなるじゃないですか。ご無沙汰します。
大人です、本田さん。実はラジオのスタッフもレギュラースタッフというのがおりますので、ゆっくり覚えてください、うん、本田さん。
はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。
はい、こういったメッセージもぜひこの後もお送りください。まだまだお待ちしています。
本田圭佑
お送りしています。本田圭佑ナウボイス、本田選手への相談も募集していますが、今週はこの方、福島県にお住まいの TT さんからいただきました。会社に入って4年経つんですが、仕事が嫌というわけではないけど、慣れが出てきてマンネリ化を感じています。ルーティン化するのは良くないとは思いつつ、自分では変えられないんですが、どうしたらいいでしょうか、という相談です。
いやー、マンネリってするんですよね。 環境を変えることですよ、もうそれを、もう、改善するなら。人間って、その難しい環境で自分を変えるのって僕、かなり難しいと思うんですよ。じゃあどうするかって言ったら、難しい環境に身を置かないことだと思うんですよ。だから今の話だとマンネリ化しないということが一つのゴールなのであれば、マンネリ化している状況、環境でマンネリ化しない風に自分を変えていくというのはなかなか難しいと。単純に新鮮な環境に自分の身を置くことができれば、当たり前ですけど、ワクワクしたまた毎日がスタートするはずなので、環境を変えるっていう当たり前のことを勇気を持って、まあ、恐れずに、まあ、人生一回なんでね、トライしてほしいなと思いますよね。
なるほど。環境を変えるっていう選択肢ってやっぱりこの令和の世になっても難しく感じてしまうのはハードル何なんでしょうね。会社を変えるとか部署を変えるとか。
僕は環境を変えるのが好きなんで、
そうですよね。
そこのお悩みが、まあそのなんですかね、なんかその安定を求めるがゆえに環境を変えたくないって思いがちだと思うんですけど、僕はその環境を変えた方が絶対成長すると思ってるんですね。新しい場所で新しい人と新しい価値観に触れるっていうこと自体がもう日々学びなわけです。で、日々学びっていうのがまた自分を一歩次のステージに、押し上げてくれるので、まあ、価値のある人間になればなるほど当然ながら、収入にも影響してきますと。なのでなんかこうどうしてもその場で与えられた仕事を守りきるっていうことが安定につながると思われがちなんですけど、でそしてもしかしたらかつてはそうだったかもしれないんですけど、今はやっぱりそのニーズが多様性になってるってことは、サービス、そして物を作る側も多様でなければいけないっていうんで、よりその少数に合わせた小さなニーズがもう本当にありふれたこうサービスやプロダクトが世の中にありふれた状態になっていく、もっとなっていくんですよね。だから全員に同じサービスはまらないわけですよ。
そうですね。
そうであれば同じルーティーンとか同じ会社とか、それをこう守り続けるという考え方はむしろ安定じゃなくなるので、新しい環境を変えることが安定につながるっていうふうに、もうガラッと180度ちょっと考え方を変えていく。で、実際そうなってるんですよ。なってるんですけど、どうしても、こう、ゆっくり社会っていうのは、こう、常識が変わっていくので、最先端の人たちはそれも理解してるんですよ。
本田さん、スタジオの、フリーランスのスタッフのおじさんたちがうなってます。たまらんとこのアドバイスはいろんな人に刺さっております。リスナーの方にもきっと届くと思います。
いやいや、まあ、現場にいたらみんな皆さんとあのラジオ終わりに、はい、飲みに行きたいところですけど、ね、
あのちょっと長くなるかもしれないですけどいいですか。
あ、いやいやいや、僕の方が多分長くてあのみんな家に帰さないですよ。朝方はね。
なんだかね、本田さんの講演を聞いてる気分になりました。いやでもそうですよね。これだけサービスが多様化すると、まあ、就職の面においても転職の面においてもいい企業に入ったから、いい会社に入ったからっていう概念ってどんどんなくなっていきますね。
そうなんですよ。いろんな多様性に触れないと、もちろん多様性のあるサービスっていうのはクリエイティブできないので、環境を変えてできるだけいろんな幅の広い知識を身につけた方が、当然ながらそのいろんな商品を生み出す可能性は高まるよねっていう当たり前のことですよね。
そうですよね。サービスの生まれ方にもよりますけれども、日本って世界の中で見るとそういう価値観の移り変わりっていうのは早い方ですか、遅い方ですか。
難しい。でもいい質問ですね。どうなんですかね。なんかこう日本って新しいものを生むのは、なんかその、あんまり国として得意じゃないかなって感じがしますよね。はい。でも、やっぱりその、誰かすんげえ発明家がいて、で、そこでなんか新しいものが生まれて、でもその商品って大体最初のものって欠陥だらけじゃないですか。まあ当たり前ですよね。それをより 顧客のニーズを満たすために完璧にしていくみたいな、なんすかね、完璧主義なんかな、日本人って。
なるほど、完成しきった状態でしか認められないという面ですかね。
うん、なんかそういうところある気がしますね。
改善の過程を見せないというか、
そうですね、それをサプライ側が理解してるので、あ、ほんで限定法なんですよ基本的に、うん、厳しいですよね、だからジャッジが、
はい、
だからサプライ側が鍛えられていくんですよね、批判されないように、批判されないように。
なるほど。ただそれ
でも良くないです、それはミスを許容しない社会を作っちゃってるので、ミスをしないように仕事をしようとするんで今度は、
うん、
ってことはミスが起こりうるチャレンジングな特大ホームランを打つようなあのスイングをしなくなりますよね。
そうなりますよね、うん、
そうなんですよ。バントとかもうできるだけこうボール当てにいっといたら無難でいいんですから、
うん、
三振だけは避けようみたいな、
うん、なるほど。よく本田さん挑戦っていうことをおっしゃってますけれども、その挑戦がしづらくなっていくというか、予防線の範囲がどんどん広がっていくというような弊害はありますよね、そういう面だと。
そうなんですよ、だから挑戦したければね、海外出るってことが大事なんです。だから
なるほど、
うん、僕もやっぱ日本にいて、やっぱ日本が窮屈だなって感じることも、やっぱりそのもう中学校高校くらいから僕なんとなく感じてました
もん。
なんかおかしいぞみたいな。
でものんびり平凡に育った中学生高校生の感性とはまた違う感じもしますね、本田さん。そこに気がつくのは、
僕もそうだった、うん、いや僕もそうだったんですけど、うん、ただその目標がね、あのサッカーやって世界に目が向いてたので、でたまたまね、いろいろ周囲の教育してくれた、まあ、家族含めた人たちが海外に目を向くような教育をしてくれたので、うん、あの必然的に視野は広まってたんですよ。なのでそのなんかあれみたいな、俺僕が家族から受けてる教育となんか学校の先生が言ってること違うぞとかね、なんか周りの大人言ってるのおかしくないかみたいなね、あれニュースで言ってることこれおかしいぞみたいな、いつまでもなんで日本のニュースはこんなくだらんことにあの時間を使い続けてんやろみたいな、平和ボケしすぎやろみたいな、まさにこのことやなみたいな、うん、そんな感じですよ。
なるほど。だからもしかしたらラジオ聴きの方の中には学生さんで留学をね考えていらっしゃる方とか、また社会人でもこれから世界にっていう方もねたくさんいらっしゃると思うので、背中を押すアドバイスかもしれませんね。見てみること。
留学ってまあすごいヘビーなんで、
はい、
留学できる子はしたらいいですよ。すごいそれは恵まれてます、
うん、
でそこまで恵まれてなくてもなんかもう有金をね、なんか親戚、家族、親戚からちょっと集めてね。で、もしくは今インターネットでクラウドファンディングっていうのもあるんで、はい、とにかくなんかその同情してくれる大人を探して、ちょっと資金は作ってね、うん、もうリュックサック1個持ってね、
はい、
行ったことない国にとにかく行ってみるんですよ。
うん、
やばいみたいな、もうなんか、着いたし早々に財布盗まれたみたいな。
はい、
うわ、どうしよう、どうやって生活していこうみたいな。やばいやばいやばいみたいな、一応携帯つながるからちょっとすぐ家に電話して、お母さんお父さんに電話して、どうしたらどうやって生活していいかわからへんけど、とりあえずホテルの決済だけはなんか、親のクレジットカードの番号聞いてなんとか登録できたとか、
冷やせ
でこんなね、いろいろね、そうそう、はい、いろんな苦労してみるんですよ。で現地行ったらなんかまたなんか愛想いいお兄ちゃん来たらまたそいつはちょっと詐欺師やったみたいなね、
はい、
いろんな経験をしてね、
はい、
じゃあちょっとこう強くなっていくんですよ、こう世の中になんか、うん、じゃあそんなこと言ってたらね、日本でなんかやってることがどうでもよくなってくるんですよ。
そうですね、小さく感じますね。
そうそう、必死な、生きることに必死にならんダメなん
ですよ、確かに。でもそのクラウドファンディングにしても、支持者を募るには自分の意思があって、プレゼン上手でなくてもいけないですしね、いろんな面が鍛えられますね。
うん、でもいきなりうまくなくていいんですよ、その時は集まらないだけなんで、じゃあ集まらなかった理由を考えるっていうことが大事じゃないですか。
改善していって。
うん。まず集めてみようっていう話ですよ
ね。なるほど。確かにちょっと自分の平和ボケの部分にもね、気づかされますね。はぁ、ありがとうございます。さあ、今週の相談は以上ですが、引き続き本田さんにアドバイスをいただきたいことなど、nv@1242.com までお寄せください。 この後もまだまだ続きます。
本田圭佑ナウボーイ。
本田圭佑ナウボイス。
本田圭佑ナウボイス。この時間は各界を代表するトップランナーの声が聞き放題の音声コンテンツナウボイスから本田さんの声をお送りしますよ。宿題は自分で決めさせて、もし嫌ならしなくていいというタイトルのプログラムです。
こんにちは、本田圭佑です。今回はですね、僕が必要ではないんじゃないかと思ってることについてお話ししたいなと思います。学校の宿題なんですけど、僕はあれいらないと思ってます。自分もね、宿題を、出されてこれまでやってきたんですけど、何の意味もないぐらい、形だけとりあえずやって提出してましたね。友達のやつ丸写しでやったりとか、身になってなかったと今振り返って正直に思います。なのでこれに関しても自分で考えさせて、宿題をですね、宿題の内容を自分で考えさせて、やればいいと思うんですよ。そういうきっかけを先生が子どもたちに提供してあげるということが大事で、学びたい、こうもっと知的好奇心旺盛で、深く学んでいきたい子もたくさんいると思うし、そういった子に向けて先生が、宿題を考えて自分で持ってこさせると。一方で僕みたいに勉強が本当に得意じゃなかった、子というのも今多分いっぱいいるかなと思うんですけど、宿題が本当に嫌だと思います。で、じゃあ自分で考えてやっておいでって言われて嫌だったらしなくていいと思うんですよね。意味ないんですよ、いやいややっても。で、いやいややる、嫌なことを逃げずにやらせるという、いわゆる精神面の強化というのはまた違うやり方であればいいんですよ。全然もう目的が間違ってるんですよ。精神面を強くするやり方っていうのはまた他にあるわけで、宿題でそれを追い込む必要ないんですよ。何にアプローチしたいかというところで、やり方が間違ってます。精神面だとまた他にやり方ありますと。だから嫌な子に関しては、どっかでタイミングが来ればもっと深く、追求したいジャンルに出会うかもしれないと思うんですね。で、それがその人それぞれ個人差があって、早く自分が、好きなものを見つけれる子もいればそうじゃない子もいるし、だそうじゃない子に関して言えば慌てて、学校の方針だとかって言って、無理やりあんまり将来役に立つかもわからないような宿題をバンバン出しても、逆効果だと思うんですね。なんかその宿題の思い出で言えば、自分が小学校の時に夏休みの宿題出されますよね。あれ大量じゃないですか。めっちゃ嫌じゃない人もいるのかもしれないですけど、僕はものすごい嫌だったんですけど、宿題を、出される日、夏休みに入る1日前ですよね。学校が終わってですね、僕は図書館に行って、その日友達を連れてですね、僕よりもちょっと頭のいい友達を連れて一緒に図書館に行って、夏休みが入る前の学校が終わって、夜ぐらいまでですね、夜近くまでもう夏休み一瞬で終わらせました。もう丸写しですよ。もうとにかく終わらせるっていう。でも夏休みはとにかく遊びまくりましたね。宿題に関しては本当に自分が必要だと思ったらやればいいんですよ。 でそうじゃ なければあの僕はあの先生側も理解を示して、本人がどういったことならもっと自分で学んでいきたいのか学びたがってるのかということをしっかり観察しながらそれに合わせればいいんじゃないかなと思います。もうそもそも通知表自体が同じ評価をあの同じものに同じ教科で点数を与えてること自体がもうなんかナンセンスだなというふうにも思ったりしてます。ちょっとこれがこう今後の日本、まあ日本だけじゃないのかもしれないですけど、海外は結構教育も進んでるところもあると聞いてたりするので、少なくとも日本は、まだまだその辺が遅れてるなという印象はあるので、なんかこれをきっかけにまた議論が進んでいったりすればいいなというふうに思ったりして、自分の考えを正直に伝えてみました。今日はまたこのくらいにしておきたいなと思います。こちらもう夜なんでこれから、寝るところです。ではまた次の、ボイスでお会いしましょう。ありがとうございました。
本田圭佑 Now Voice Now Voice。
本田圭佑 Now Voice。夜7時からお送りしてきました本田圭佑 Now Voice。 今夜もお別れのお時間がやってきました。どうでしょう、ここまでお付き合いいただいたリスナーの方は、ああ本田さんこういう方だったのねといい意味で目から鱗ということをたびたびあったんじゃないですか。質問も入り口は簡単なようで、そこにどんな質問にも真剣に向き合っていらっしゃるので、そこから深いお話につながったりビジネスのお話につながったりという展開が面白くもありますよね。あのどんな質問でも受け止めてくださいますので、ぜひ nv@1242.com までお送りください。お気軽にお寄せくださいね。今夜も最後までお付き合いありがとうございました。本田圭佑 Now Voice。 ここまでのお相手はブラジルから本田圭佑選手と日本放送東島恵里でした。